今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も半ばとなりました。明日から3連休という方も多いのではないでしょうか。でもなんかこの市場通りを歩いていても、どこを歩いていても蒸し暑いなというところがやや残念というところで、秋が早く来たらいいのになと思ってらっしゃる方多いのではないでしょうか。さて、今回はこのラジオカフェも三条通りという東海道の西の起点というか三条通りに面しているんですが、その三条通りのお話です。みんなで作る三条通りの未来ビジョン、そんなテーマでお届けします。今日の三条まちづくり協議会事務局長西村雄一さんに1年ぶりというか、10ヶ月ぶりぐらいにお越しいただきました。はい、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。今日の三条まちづくり協議会の事務局長の西村です。
はい、よろしくお願いします。ひげが生えました。なんか思い、
いやいや別にそういうわけじゃないんですけど、ちょっとね、顔があんまりこうおぼこいんでちょっとどうかなと思って。
割と何日か前に誕生日だったんじゃないですか。
私ね、9月6日で、58になりました。
58、うん、おお、見えない。おめでとうございます。
ありがとうございます。
10歳若いっていう感じですか。
いや、どうなんですかね。まあでももう体力的にはもうだいぶねあれですけども。
いやいや、50代ってまだ青年っていう感じだと思うんですけど、
今の方はね、皆さんも60代、はい、70代でも皆さんお元気ですもんね。
そうですか。
方が多いですよね。
はい、お店でいつも店番されてるお父様は、はいはいはい、そうすると西村雄一さんが58歳だと、もう80近い、
90なんちゃいますか。
あら、
89か90じゃないですかね。
そうなんですか。で、いつも店の片付けしておられて、はいはいはい、この前ちょっと用事があって、はいはい、行ったら元気にしておられて、はい、ちょっと座りなはれみたいな感じでお元気だなと思って。
昭和8年生まれなんで。
昭和8年、あ、うん、そうするとやっぱり 90
かな。90になりますかね、今年で。
すごい、はい、お元気ですね。
まあ、元気にはして、ちょっとそれはそこいろいろとこう病院は行ってありますけども、よくしっかり毎3食きっちり食べてますわ。それがやっぱり健康のあれじゃないですかね。
つくづく思うのは、ちょっとこう体調が悪い時があると、はいはい、やっぱり食欲ってなくなるんですが、やっぱり食べることができる。
朝は必ずパン、食パン2枚、すごいすごい、2枚か1枚半か食べて、はいはい、お昼はしっかりみんなと同じもの食べて、晩になるとちょっとね、晩酌でワインちょっと飲むか、ビール飲むか、ウイスキーでハイボール飲むかぐらい、一杯だけですけどね、最近は。でそれからしっかりおかず食べ持って飲んで、
はい、
で食べ終わったら必ずちゃんと白いご飯を一膳食べて。
そうなんですか。玄米食とかそういう
ん
じゃなくて、
そんなではないんですけど、もう家の
もうごくごく普通に食パンも食べるし、食べたいと思うものを食べて
そうです、ね、
ああいうふうに元気なんですね。
そうですね。
素晴らしい。
ちょこちょこちょこちょこ最近杖ついてますけどもね、はい、いろいろこう買い物、パン買いに行ったり、近所病院行ったり何かしてますし。
それとやっぱりいいのはお店番もされてて、
それでね、その店出しとか、はい、店しまうとかいうのをもう割とも任せてるんですよ。逆にこっちが全部やっちゃうといけないんで、はい、それは一応お仕事としてやってもらおうかなと思って。
素晴らしい素晴らしい親子関係ですね。
いやいや、
いやいやいや、ちなみに、はい、お店は生まれた時からあそこにあった、 たんではなかったですかね。
いやいや、あそこに、大正13年に来てるんですよ、
はい。
で商売始めて、私の祖父が、ですから、来年100年になるんです。
西村吉祥堂が
100年。あの建物自体は、まあ、改装はしましたけども、もともと慶応年間の建物を買って、そこで、まあ、商売と、まあ、奥で住むという形で祖父が始めたんですけども、
すごい、
はい。それで、まあ、僕が3代目で、ちょっと父親が、まあ、平成2年かな3年ぐらいにちょっと改装して、
はい、
だいぶやっぱり古い建物やったので、やっぱりこうね、ガタ来てましたんで、改装して2階にギャラリーとかも作ってっていう形で、はい、今の形になってるんです。
そうですか、はい。その慶応年間の建物の名残って、
うん、ありますよ。
地下室とか
地下にもありますし、はい、地下のそういう防空壕的なそういう地下の倉庫みたいなのが、まあ、あるんですけども、漆喰で固めたような、
はい。
それとか、あとその大黒柱とかはそのまま使って改装してるんで、
はい、
だからある部屋は前のままです。昔のままの部屋が一つ残ってます。
慶応年間の木造の建物の
そのままの部屋がありますね、は
い。そうですか。
仏間は一応そのまま残ってるんですよ。
そうですか、
ええ、
やっぱり木造建築って、うん、すごいですよね、
うん。
今の普通の建築物はもう本当に20年経ったらもう建てない、
うんうん。そうですよね。木造、まあ、それより、ま、木造、まあ、京都は木造の古いお寺いっぱいありますからね、
はい。
あれがようあんなもん作らはったなって思うようなでしょ、見てても。
いやいや、
あんな大きなものよく作ったなと思って、そんな時代に、
はいはいはい。いやいや、奈良そうはいきませんが、うん、やっぱり法隆寺
とか
拝見すると、よくその
ね
何年になるんでしょうかね、奈良時代ですから。
そうですよね。
やっぱりそれがやっぱり地震にも倒れずあるって、やっぱりすごいことだなと思ったりもするんですが、まあ、三条通りのお話をするときに、やっぱり建築物っていうのは欠かせないので、ついつい西村吉祥堂のお話にもなりましたが、じゃあ来年はその100周年のお話をぜひお願いします。その地下室に何があるのか拝見したいですね。
何度かね、見てもらったことはあるんです。
私も拝見したかもしれません、ね。
どうかな、
はい、分かりました。
はしごかけておいて言ってもらうんですけども。
そうですか、はい、はい、分かりました、はい。さあ、事務局長を務めておられる京の三条まちづくり協議会なんですけれども、
はい
はい、まあ三条通りの無電柱化、に向けて、いろいろこう準備というか、いつはそれが実施されてもいいようにという、
そうですね、
はい。準備を、まちづくり、どんな構想の準備をされてますが、本当に歩みを止めないというところに感動するというか、
って言いますか、まあ、電線地中化無電柱化事業っていうのを、まあ、京都市に要望してまして、まあ、地域からのね、そういう同意書とかも得て、はい、まあ、その地上機器の置き場所なんかも京都市さんとか関電さんと一緒に回って、
はい、
まあ、いろんなことやってまして、で、まあ、それで一応、まあ、早期着手路線っていうのには選定されてはいたんです、
はい。
ただそのまあコロナっていうのが流行り出しまして、
はい、
まあ、
2000年
に、で京都市もなかなかそう予算的なもの、電線地中化無電柱化事業に対する予算がちょっとつかなくなってしまったんですね、
はい。
で令和3年から令和5年今年度までは予算がつかないと、まあ、来年はちょっとどうなるかわからないんですけども、まあ、それがストップしている間に何もしないっていうのはやっぱり良くないので、はい、その電線地中化がかなった時にまたこういった道にしていきたいなっていうことを、昨年2021年22年、まあ、そのあたりから、まあ、いろんなこう勉強会をしたり、
はい、
それから実際昨年も、昨年も一昨年もしましたけども、まちづくり社会実験ということで、
はい、
日にちを決めて、時間と日にちと場所を決めて、まあ、要するに歩行者天国にする、車が入ってこれなくするということで、
はい、
そこを使って、まあ、子どもたちにお絵描きを路上でしてもらったり、
それが、まあ、昨年度で言えば2022年の11月5日6日
5、6ですね、はいはいはい。で去年ですとその場所が、 三条通りの、ちょうどこの近くですね、五湖町と富谷町、
五湖町富谷町、
はい、それと東の東院と烏丸、はい、その2カ所を交通規制、まあ、そういった歩行者天国にして、
そっかそっか、そういう2カ所だったんですね。
で、そうなんですよ。こっち側の東側の五湖町富谷町のところは、はい、ちょうどタイムパークがあるので、まあ、そちらを、まあ、やっぱ保証しなきゃいけないので、そしたらまあそこを借り切ってしまって、そこも会場にしてして、まあ、そこで子どもたちにあの遊んでもらったり、あとそのウクライナのキッチンカーを呼んできて、あのウクライナのお料理をそこで提供して、はい、販売して食べてもらったりとか、はい、あとはこっち側はその地域のお店さんのあのワークショップですか、
はちみつ作り体験、はち
みつ屋さんとか、はいはい、それからあのこの UPI さんってあのキャンプ あの火を起こす体験をする、
あの1928便のすぐそこの、
ここの横横ですね、
来ていただいたことあります、
は
い、
そうですか、はい、そこのその方とか、あと結びさんって言ってあの、ね、
風呂敷
屋さんとか、はい、それとあと学校歴博の、学芸員さんにそういった話をして街歩きをしてもらったりとか、ちょっと漏れてたら申し訳ないんですけども、はい、まあ、そういったことをいろいろ、
はい、まあ、三条通りにお店を構えてもらう、そうですね、ゆかりのあるような方々に力を発揮していただいて、はい、いろいろ体験的なことをお話を伺うっていうことをすると、これ意味ありますよね。
そうですね、あとその地域 そのちょうど教育会のエリアにありますその高山さんって復興された山があるんですけどね、西の方に、そこのお囃子をにワークショップをしてもらった
りとか。ありがとうございます。高山さんはもう山田純次さんには毎年お越しいただいて、ね、はい、はいはい、
そういうですね、
高山さんが何をされてるんですか。
あのお囃子を、はい、あのされますよね、それを、まあ、実際お囃子もしてもらうんですけども、あの他の子どもたちに、林型じゃなくてそこへ遊びに来てた子どもたちにもちょっとこう鐘を叩く体験とか、はい、そういったことを やってもらったりとか。
ああ、そうですか、そうすると譜面も見ながらここで叩くんだよ、
こういうのやるんですよみたいな感じで、はいはいはい、そういったこともさせてもらったり、
はいはい、いいですね。
そうですね、
はいはい、地域ならではの体験っていうことですよ ね、はい、そしてその西の方、
西の方はね、東の東院と烏丸の間はちょっとまあ大人向けの雰囲気にしようかということで、
はい、
まあ、今年、まあ、さっきのウクライナのキッチンカーもそうですけど、一昨年はやらなかった、今年、あ、昨年は、はい、要するに飲食もしようということで、地域のお店ですとか、まあ、ちょっと地域からちょっと集まらなかったので、ちょっと他のところにお声掛けして、
はい、
要するに飲食店に路上で出店していただいて、
カレーショップとか、
あ、そう、カレー屋さんはその、はい、
三条通り、
はいはい、あとその、あとそれから牛の骨さんとかね、はい、
コーヒーショップもカマルさんかな、なかったですか、
コーヒーショップというか
みたいなものがあったような気がしたんですが、あれは違うか、
スパイスカレーカマルさんと牛の骨アナザさんと、はい、カフェドリンク M アークっていうのかな、
はいはい、
あの、まあ、この一番最後のところはちょっとあの三条通りではないんですけども、多分じゃあそこの方かな、そこがコーヒー提供されてたのかもしれないですね。
そうですか、はいはい、
それとともにあのこ、まあ、あの音楽を聴き持ってそういう、あの楽しんあのくつろいでもらうっていうところで、あのいろんなジャズですとか、鴨川ハルモニカさんですか、そういったところとかにも来ていただいて、
あ、そうなんですか、
はい、立命館のジャズ研究会とか、あと 京都の大学ジャズ研究会とか、まあ、そういった、音楽を聴きながらちょっとこういっぱい飲んでもらえるみたいな感じの、
あのパイプ椅子かなんか並べて、
パイプ椅子というか
20人くらい、
そうですね、それも一昨年に、はい、京大生なんか中心になって作ってくれたそういうあのいわゆる手作りのファニチャーがあるんですけども、
はい、
まあ、そういったものを並べて、
はい、そうですか、はいはい、それはまた使えるっていう、そういうもの
なん
ですね。
そうなんですよ、それは使えるっていうことで、ただ置き場所がないので、はい、今ここの聖書校のの方にちょっとご相談して、
はい、
貸してもらってて実際その使ってくださいと、何か利用される時は使う共同所有みたいな感じにしておいて、
いいですね、
はい、ですからこの間も聖書校で防災の、行事があったんですけど、私もそれは参加したんですけども、
はい、
消防団として、その時はずっとその机をずっと並べて使っていただいてたんで、
そうですか。
やっぱこうやって何か使ってもらえるねものの方がねいいんでね。
本当ですね、あの誰もが使えるっていうものだと意味があるっていうか、
お貸してくださ
い,
いや置くとこがないですね。そ
う、ウィンウィンの関係
で、
そうするとその三条通りで遊んでみよしといろんな体験であるとか、うんうん、音楽楽しむと、はいはい、ちょっとカレーを食べて、はいはいはい、あのゆっくりするとか、はい、まあそんなことができるんだぞと。
そうですね、はい、あのまあまあ、道路の使い方っていうか、まあ、道路を車で、はい、もんじゃなくて、まあ、歩行者歩く人だとか楽しむ人のために開放できないかなっていうのが、まあ、スタートなんですけどね。
そうですね、うん、あのこう、うん、はい、よく思うんですけど、はい、やっぱり座るところが欲しいな。
欲しいですよね
それは常設であって欲しいな。
あったらいいですけどもね
そして今年の夏は暑かったんですが、あのもう西向きに歩いてる時
眩しい、
もう眩しいのなんのってというところと、はい、まあ、それが東向きであろうが、やっぱり影が全くないんですって西村さんに愚痴言うと仕方ないんですが、それで唯一の影が西村さん、なんとまあ皮肉なことに電信柱、
電信柱
影が電信柱、どうしましょう。いや、その電信柱はあの無電柱か地中か無電柱か早くしてほしいなと思うんですが、うん、今現在悲しいことに影が電柱の
影しかない。
これをぜひあのその座るこうスペースと木ってやっぱり緑、
緑はね必要です。見た目もね、
そう
結構
あのお願いっていう感じなんですが、
前に緑をものをこう並べたりされてるところもあるし、私とこもちょっとまあ今はないんですけど、ちょっと あの季節でちょっと植木を置いたりはしてるんですけどもね。
ここの、うん、あのそういう工夫とか取り組みとか、あのそういうのはもちろんなかなか素敵に展開されてるなって思うんですけど、やっぱり三条通りとして、
ね、
ぜひ木を
ね、そういうね、
緑をね、クラウドファンディングで
木を植えるいうのはなかなか難しいと思うんですよ。やっぱ鉢ぐらいしか無理じゃないですかね。木植えよう思ったら土に掘らなあかんでしょ。
あ、そうか、
植えなあかんでしょ。それはそこをコンクリート掘らなあかんのでね。
あ、そうか、うん、簡単には木植えるってなかなか、あの
大変です
よ。植えるボランティア行ったことあるんですけど、うん、大変でした。あの細いあの木を植えるだけでも大変だったんで、まあ、緑もいるなと。
必要ですよね、
影になるような緑が、ぜひあの三条通りで遊んでみるには緑がいるなと思う思いをお伝えしました。そしてあの今ちょっとお話ありましたが、あの、今年、今の遊んでみよしは去年の11月の5日6日の話なんですけども、もちろん今年もいろいろ、
そうですね、
されまして、
今年の予定ですか。予定じゃなくて、
この今日のテーマである三条通りの未来ビジョン、こういうなんかタイトルで、街カフェ
を、街カフェとかそういうワークショップとかそういったこといろいろやって、一応これを三条通り未来ビジョンっていうのを一応、こういう冊子を作ったんです、まあ、これはそんなに、ね、数が作ってないので、まあ、身内といいますか活動しているものが、まあそういったあの持つという形になると思うんですけども、
そうですか、
はい、まあ、そういうあの6つの方向性をまあいろいろこう考えて作りまして、まずこの一つがあのこの歩むということで、歩いて楽しい道、
それ何ページですか。
43ページです。
43ページ、はい、
ここに一応まとめてあるので、
はい、方向性、
そうですね、
はい、未来ビジョン、まあ、
ここですね、
はい、エリアの未来ビジョン、ま
あ、そうですね、道づくりの方向性をこの6つの6つとしますということで、楽し歩くということで、歩いて楽しい道、人が主役、車はゆっくり思わず歩きたくなる楽しい道を目指していきたいと、
はい、
それからその次に遊ぶですね、遊ぶという漢字を書いて、子どもたちが集い遊べる道にしたい、子どもも、楽しく遊べる、子どもも大人も遊んでみよし、 まあまあ、この辺がねその社会実験のところになってくるんですけ
ども、これが生きてるというところですね。
それまあいろんな全部が絡んでくるんですけども、
はい、
だから年齢問わず楽しめる遊び心あふれる道を目指しますと、
はい、
それからその次に文ですね、文という字を書いて文化の文ですね、三条通り周辺の歴史文化を体感したいということで、文化を感じられる道、歩いて感じるモダンな京都ということで、
はい、
通り界隈の歴史と、文化を感じられる品格ある道を目指していきたいというところですね、
はい、
それからあとこれはね、これ何、憩いっていうんですかね、
憩い、憩
いですね、
休憩の憩いですね、ですね、
はい、道路と沿道でくつろぎたいと、ゆっくりできるゆったりできる憩いの道ということで、歩きつか、さっきおっしゃってた歩き疲れたらちょっと一息つけるような、そういう道路と沿道が一体となったゆったり行こえる道を目指していきたいと。
お願いします。
それから次はこれつなぐ、つながる、つなぐっていうんですかね、
つなが
れ
る、はい、つなぐですね、つなぐですね、はい、
これは三条通り周辺の人たちと交流したいということで、これは人と人とのつながり、人とつながれる道ということで、人の輪広がる三条通りということで、要するに人とのつながりを、やっぱりこう何かの活動をしようと思うと人とのつながりができてないと活動できないので、
は
い、
それはそうです、は
い、それと最後に安心の安と書いて災害に強い道、いざという時に人の命が守られる道を目指します。だから 防災の観点からも災害に強い道を目指すというところ、これは、うん、要するにその、電線地中化にも関わってくるんですけども、
はい、
災害があって地震があって電柱が倒れるんじゃない、倒れてしまうので、はい、それ、そういうことがないようにあの地中化すれば、まあ、そういう電線が倒れてきて
火事が、何かが起こるってことはない、
そういうことはないですね、
はい、なるほど。
この、あるむ、遊ぶ、分、いこう、つながれ、それから安心、この6つを、キーワードに、まちづくりの、未来ビジョンということでやっていけたらなということを一応皆さんでこう考えたというと。
そうですか、はい、その皆さんっていうのが、
はい、
あの住んでる皆さん、それからこう大学生とか、
ね、ね、はい、
若い方々も、はい、そういう、
ね、
あの作戦に加わってるという、
そうです、はい、
それはもう長年もうそういうことが行われてますよね、実際に。
そうですね、ですから先ほど申し上げたようにその電線地中化事業が延期になってしまって、
はい、
その時に、せっかくのね、
あ
の、
も
う危機が上がってるのに、そこで何もしたい、しないわけにいけないということで、まあ、あの道の使い方を考えるようなことをやっていこうということで、
はい、
そこからあの京都大学さんとか、あの立命館の方、早稲田からも来てくれたかな、あと教授とか、
はい、
そういう学生さんとか、あと若い社会人の方にも入ってもらって勉強会とかいろいろ研究会をして、で、まあ、デザインアイデアブックっていうのを作ったんです、
はい、
で、まあ、それもできまして、でそれのまあ実践の場っていうのが、まあ、このまちづくりの社会実験であったり、
あ
で最終、まあ、この三条通りの未来ビジョンはこういうなんか、ね、やっぱりこう共通の未来ビジョンを持ってないとできないので、はい、あのやっぱりこういった文字にして、
なるほど、
うん、でこういう冊子を作って、
確かに
みんなでこれを持って話し合いをまたしようして、あの実際にそれを実現していけるようなことは実現していこうというところで、
なるほど、まずはそうやって参加する方、関わる方が、
ね、
共通のビジョンを理解し、
そうです、そうです、
頭に描いてないと、
だから参加いただく方にはこれを持っていただいて、
なるほど、
読んでいただいてということで、はい、だからこれにはもうこの先何年ぐらいまでにどうしていこうかということも、まあまあ、あの書いてはあるんですけども、
なんて素晴らしいんでしょう、はい、誰がそんな素晴らしいことを考えあるんでしょうか。
すごいですよね、私はもう、ね、事務局っていう立場だけでも、
いえいえ、すごいですね、
ペラペラペラペラ喋ってるだけ
で、いえいえ、いや、あのどうでしょうか、門川さんが3月、来年3月 の、
ね、
あの市長選には立候補しないと聞いておりますが、
うん、
はい、その電線、地中化無電柱化という事業は、うん、あの早期にこう、ね、実施されるっていう可能性ってまだ分かんないですね、
やっぱりね、その、うん、なかなかそのまだそういう市場通りにあるようなあの茶色い箱ありますよね、大きな箱、トランスが、
トランス見た、はい、
はいはい、あの箱がね、
部屋付き、
あ、はいはい、あれはやっぱ置いていかなきゃいけないんですよね、道に、
はい、
最初はその、民地であの大きな土地持ってるところに置かせてもらう、
まあ、いろいろ回られましたですよね、
それはそうなんですよ、それもあるんですけども、はい、置いてもらえるところもおそらくあるとは思うんですけども、 ちょっと難しいなところも出てくるんですよ、やっぱり。あの、うん、そうなってくるとやっぱり路上に置くなりどっかに置かないとできなかったり、
はい、
あるいはその、電柱は残るけども電線はなくなるっていう、そのあのそういう側土地中化っていうやり方もあるんですよ。あの嵐山の長辻通りなんか行かれたら併用されてますわ、あの茶色い箱とその、うん、あの電柱だってちょっと太い電柱になるんで日よけにはなると思うんですけども、あんまりその道の奥とあんまりこうちょっと大きいかなっていう感じで、
地中化まで
地中化、だそういうの併用していくことも可能らしいので、
そうなんですか、
やっぱりこっちの方へ東の方へ来るとやっぱり密集してるそんでしょ、割とこの、
いや、
ここ
ら辺りも、高山さんが、ね、うん、去年祇園祭の巡行、うんうん、復興されましたけれども、うん、やっぱり電線だらけのところを、うん、狭い通りを、うん、辻回しされてる姿を
見ました、ね、私も今年見ましたけど見に行ったんですよ朝、
はい、
スタートされる時、ほなもうあれ松の木でか松の木でした木が、
はい、
もう電線に当たってるんですよ。
いや本当あのに日本だけとは言わないですが、うん、なぜ日本にはこんな電柱がいっぱい立ってるんだろうなって、
ねね、そうですよね、ヨーロッパとか行けばないの
に、
ね、
ないのに、ね、やっぱり地震があるとかないとかそういう関係なんですかね。
どうな
んです
ね、その辺のことはあれですけどわからないですけどもね、
は
い、
そうですか、うん、はい、まあ、こういう、三条通りの未来ビジョンという素晴らしいものができましたというところで、やっぱりこういう形にもする、それから行動も起こすという、素晴らしいこの三条まちづくり協議会
のいろんな若い学生さんらにも助けてもらってやっとここまでこぎつけたというか、本当もありがたい話です。
そうですか、はいはい、そして、文化博物館、
はい、
京都文化博物館が今年、はいはい、開館35周年、もう時間があんまりないんですが、
うんうん、
あの西村さん三条通りで生まれて、その文化博物館の歴史があまりにも面白くて、
はい
うんうん、やっぱりその経緯を西村さんは見てこられたんですか。
歴史っていうのはどういうことですかね。いや、
昭和、40年くらいまでは銀行だったんですよね、はい、そうですね、そういう姿見てはるんですか。
僕はその辺は
まだ
ずっと閉まってましたからね、あそこの塔は。
あ、そうか、
銀行はとはもっと前、そのぐらいまで銀行やったんですかね。
あ、そうですか。
そうですね、
平安博物館
になって、で、まあ、文化博物館
京都風に、
ね、
譲渡されて、という歴史を伺うと、はいはい、そうですね、あ、西村さんそれを見てこられたんだなと。このもう時間があんまりないんですが、うん、そのこのまちづくり協議会三条通りにとって、うん、京都文化博物館10月1日に、
うん、
35周年と聞いておりますので、
う
ん、
そうですか、
はい、こうなんか言葉を、
あ、やっぱり
お言葉、
三条通りの一つのもメインとなる建物ですし、もう非常に重要な建物で、
はい、
私も大好きですけども、
それ
と、まあ、建物っていうこともありますけども、私たち今活動する中で文化博の学芸員さんたちと一緒に、地域共同事業というのをやってまして、だからいろんなことでこう一緒になってこの地域のことを盛り上げていこうということをやってます、はい、今やってますのはデジタルマップっていうのを作ろうかっていう、
その
文化庁の予算を、文博さん通して取っていただいて、まあ、この先ちょっと、今年度でデジタルマップっていうのを作っていく予定です。
素晴らしい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。